この年も主にあって、一緒に進んでいきたいなと思わされております。で、毎年この元旦礼拝の時には、その年の年間聖句を、聖書の箇所を今年掲げているところを読みながら、そして、今年の目標をこう掲げるメッセージを伝えております。で、今年は今、読んでいただきましたこの第二コリント4章5節、その前半部分ですけれども、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。このところからイエスキリストを紹介する教会として歩んでまいりたいと思います。このイエスキリストを紹介する教会というのは、要するに人に、周りの人に伝道しましょうということなんですよね。まあ、そういう伝道する教会になりましょうという、まあ、そういうことであります。まあ、伝道という言葉を今日初めて聞いた方もいるかもしれませんけれども、まあ、前から聞いている方もおられるでしょう。伝道というのは、私たち人間が勝手に作り出したことではなくて、神様から私たちに委ねられた使命なわけですよね。これをしなさいとイエス様が言われました。マタイの福音書の28章19節ですけれども、それよりあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じられたすべてのことを守るように彼らを教えなさいと、まあ、いつも礼拝の最後に読んでおりますけれども、こういう言葉とか、あるいは使徒の働きの1章8節には、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となりますという、こういうイエス様の約束があります。まあ、こういうことを考えていきますと、まあ、他にもありますけれども、教会にとって伝道するということは、これは当然の働きなわけですね。それは、まあ、取りも直さず私たち一人一人が伝道する以外に方法はないわけです。まあ、そうは言いながら、今年これを掲げているには私なりのこう、まあ、思いがありまして、まあ、ようやっとこういうことが言える教会になったなという、まあ、正直そういうところがあります。まあ、これからはね、ぜひ心置きなく伝道していきたいなとこう思うわけですので、よろしくお願いいたします。ただ伝道という言葉をこう聞いてね、なんかこう腰が引けたりというか、まあ、苦手だなとこう感じる人もおられるんじゃないかなと思います。まあ、伝道に限ったことなくね、何事でもこう挑戦するということに関しては、まあ、引け目というか何らかの苦手意識を感じるということはこう誰でもあるわけですからね。まあ、そういうことは普通のことであります。ただもしも伝道ということに対してなんか誤解しているために苦手だなと感じているならば、そういう誤解は解消した方が良いでしょうね。あるいは伝道ということに対してなんかこう変なイメージを持ってしまったりね、なんか特定のああいう集団のああいうことが伝道なのかななんて思ってしまうとね、いやそれはまっぴらごめだななんて思うかもしれませんけれども、そういう先入観というか、そういう誤ったイメージはこう取り去った方が良いわけです。では伝道とは何なのか、これはこの御言葉にありますね。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えますと、こう言ってるわけです。ですから伝道というのはイエス・キリストを伝えることなわけですね。イエス・キリスト、自分を宣伝することではないわけですね。伝道というのはイエス・キリストを伝えることなわけです。イエス・キリストが大事なんですね。あるいはイエス・キリストを通して明らかにされた神様を伝える、神様はこういう方ですよというのは、私たちの勝手なイメージでなくてイエス様が教えた神様ということを伝えていく、それは神様の愛を伝える、これが伝道ということなんですよね。福音を伝えるということでありますけれども、イエス様の福音について私なりの理解を今から少し述べます。こういうことです。神様は私たち人間を作りました。それは尊いものとして、価値あるものとして作り、そのように見ておられるわけです。しかし人間は誘惑に負けて、その尊さを汚してしまったわけですね。失ってしまいました。そして神様から離れていった。 神様に背を向けて生きるようになった。神様を無視して自分勝手に生きるようになってしまいました。その結果どうなったか、人は孤独になったわけですね。一人ぼっち。どれだけたくさんの人に囲まれて住んでいても、どれだけ周りからチヤホヤされても、いつもどこかで自分は孤独なんだなとこう感じているならば、やはりそれは神様を見失った証拠なわけですよね。本当は孤独なのは嫌だなとこう思っているんだけども、しょうがなく孤独に生きている。それが神様を見失った人間の現実であります。でしょうがないから自分一人で頑張っている。自分一人でなんとか自分が価値あるものになろうと、埋め合わせをしようとこう頑張っている。これが人間の姿ではないですか。でもいつまでたってもそれでは本当の満足は得られないわけです。皆さんどうですかね。本当はすべきではなかったことをしなかった自分、それに気づくことはないですかね。本当はすべきだったことをしなかった自分、本当は言うべきであったことを言わなかった自分、本当は言ってはならないことを言ってしまったこと、こういう過ちの多さにもまあそろそろ気づいていると思うんですね。しかしそれをまあいわば失った過去、それを自分でも取り戻すことはできないわけです。それを取り戻したいと思ってももう手遅れです。誰も自分で自分を救うことはできません。せいぜい見かけ上良い人間に振る舞って、上辺だけ取り繕って、自分を偽って、ありもしない自分を装って、でも本当の自分は隠してよく思われようとしている。これが現実の人間の姿ではないでしょうか。しかし神様はそういう人間のありのままの姿を何もかもご存知にもかかわらず、人を愛しているわけですね。その人を受け入れてくださるわけです。そして人間の罪をその人に負わせないで、神様ご自身が自分でその人間の追い切れない重荷を負ってくださったわけです。神様ご自身が人となってその人の重荷を背負ってくださった。それがイエス・キリストであり、この十字架で教えてくださった神様の愛なんだということでありますね。神様は高価な犠牲を払った、あまりにも高価な犠牲を払ってまで人間を受け入れてくださいました。だから誰でもイエス・キリストが自分のために死んでくださったと信じれば許される。そしてもう一度神様のもとに帰ることができ、神様と結びつけられるわけです。そうなればもう孤独ではありません。自分一人で生きなければならないという、そういう牢獄から解放されます。生きている時も死んだ後もいつも神様と共にいることができる。イエス・キリストを信じるならば誰でも人生をやり直すことができる。愛と希望を抱いて、そして新しく、まあ、今年は元旦、今日元旦ですからね、新しく、そして力強く生きていくことができるんだ。これが福音であり、これを伝えるのが伝道なわけです。この方を皆さん伝えましょう。このイエス・キリスト、イエス様を教えてくださった神様を伝えましょうということなんですね。よろしいでしょうか。伝道というのは自分自身を伝えることではありませんね。キリストを紹介することです。さっき誤解という話をしましたけれども、もし伝道というのは自分自身を伝えなければいけないんだなとこう思っているとですね、まあ大概こう自分に引き目を感じてしまうわけですから、いやそうするとこう腰が引ける、まあ苦手に感じる、それは当たり前なわけですね。でもそれ誤解なわけです。誰も自分自身を伝えるなんて言ってるわけじゃないですからね。イエス様を伝えなさいと言ってるわけです。イエス・キリスト、あるいは神様の愛をね。もう一つ誤解と言いますと、伝道というのは人に教会を紹介することだとか、あるいは教会に人を連れてくること、これが伝道だと思っているならば、これはこう勘違いであります。もちろん教会ではこのようにいつでもイエス・キリストを語りますし、そういうわけですから教会を紹介したり教会に人を連れてくるということによって伝道に結びつくということはもちろんです。だから大切な働きです。ですから教会をぜひ紹介してください。紹介するなとは言いません。ただそれは伝道ではないということなんですね。ここでしかできないわけじゃない。 いつでもどこでもどういう方向によってもこの方を紹介する、これ、まあ、この建物ものじゃなくてね、分かりますよね、イエス様を紹介するということですね。神様は愛してますよ、許してますよって、ね、こういうことを伝えるわけです。これいつでもできるわけですよ。人を連れてきたけども伝えないで帰っちゃったら、それこそ伝道にならないわけですね。この方を伝えなければ伝道にはならないわけです。どんな立派な自分を人に紹介しても、この方を紹介し忘れればそれ伝道にならない。そしてもし誰にもイエス様のことが伝えられなければ、それはやっぱり悔しい思いをするわけですよね。というか悔しいと思わなければいけないと私は思うわけです。もう一つね、ついでに申しておきますけども、もう何人来たとか来ないとかで一喜一憂するのもやめた方がいいと思うわけですね。それよりも一人の人にイエス様のことを紹介できた、そういうことを喜ぶ。そしてその人がイエス様を受け入れたならば、一緒に喜ぶ。これが大事だと思うわけですね。自分でよく分かっていない、いやだから上手に伝えられないなと心配する人もいるかもしれません。いやまだクリスチャンではありませんからといってね、もう何年もいるけど実はよく分かっていないんだという人もね、ですね、心配する必要はありません。上手に伝えることが大事なんじゃなくてですね、自分の言葉でイエス・キリストを紹介すればいいんですね。今日今年わざわざ紹介するって書いたのはね、これ伝道するって書くと半分ぐらいの人は引け目を感じちゃうわけです。でも紹介するんだったら、まあそれでも引け目を感じる人はいるかもしれないけど、紹介ぐらいだったらできるなっていう人は皆さん思うじゃないですか。ね。まあそういうことを込めてですね、紹介するとわざわざ書いたわけですけども、自分の言葉でイエス・キリストを紹介することなんですね。自分が信じている通りのことを紹介すればいいわけです。完璧にマスターして伝えるっていうことじゃないんですね。自分の今信じている通りのことを言えばいい。例えばこういう人がいるとするならば、人生に疲れた時にイエス・キリストと出会って本当に自分の背負っている重荷から解放されました、私はこう信じています、あなたもどうですかとかね、例えばこういうふうにとか、あるいはイエス・キリストと出会ってから生きる目的が定まったとかね、あるいは今感謝に満たされて平安な日々を過ごしていますとか、まあ、これでもいいわけです。まあ、中にはイエス様死んだらがっぽり儲かりましたっていう、まあ多分ほとんどいないかもしれませんけれども、まあ、そういう理解で本当にいいかどうかわからないけれども、とにかくこれなら自分はそう信じているならばそう伝えればいいと思うんですね。昨日も言いましたけれども、全ての人が必ずもストレートに神様のことを求めているわけじゃないですよね。自分たちの導かれ方もそうではないですか。ストレートに来た人もいるし、全然関係ないところ、それこそ食べ物に釣られてきた人もいる中でイエス様と出会った人もいるかもしれませんけども、人の考えていることを求めていることは人それぞれ違うわけですね。例えば私大杉至るの受け止め方だけが福音だとするならば、私に似たタイプの人だったら伝わるかもしれませんけども、私と全然違うニーズの人にとっては伝わりにくいということがあるわけですね。最近妻に言われましたけども、うん、この4年間でなんか男性ばかり来るっつってですね、言われて、まあよく見ると私に似た人ばかりなのかなとか思うんですけど、まあ、そんなことはないですかね。失礼いたしました。ですね、とにかく自分に似た人は大体自分と同じように考えてますよね。哲学的に考える人は哲学的なイエス様を伝えればいいし、そういうことを台所のイエス様を信じているならば台所のイエス様を伝えればいいわけですよ。自分と同じようなことに悩んでいる人、自分と同じような失敗を経験している人、自分と同じようなことを求めている人、そういう人にとっては自分の伝える伝え方の方がよく分かるかもしれませんね。で、こういうふうにいろんなところでそれぞれこういろんな味を出して、いろんなそういう具がいろんな味を出しているから、いろんなところでいろんな人がこう出会いが生まれてくるわけですね。これ全部同じ色だったら伝わらない人がいっぱい出てくるわけです。伝道というのはこういうふうにして、いろんなところでいろんな人たちのいろんなところであちらこちらで伝える、そういう積み重ねが大事なわけですね。伝道に必要なのは競争ではなくて協力することです。ですから自分が自分らしく伝えるということが結局はチームワークになるわけなんですね。自分がまだ分からない、分かっていないなと思うならば、正直に分かりませんと言えばいいと思うんですね。私はよく分からない、よく分からんけれどもどうやらいいらしいとかね、 うちの人が言ってるけども、なんか何がいいんだか分かんないけども言ってるらしいとかね。その時に、それはイエス・キリストなんだ、あるいは神様である。そういうことをね、伝えるということが大事だと思います。神様が私たちに求めているのは、成功することではなくて、忠実であることを求めているわけです。これ伝道だけではありませんけれども、すべてに言えることですが、神様が求めているのは成功することではなくて忠実であることです。もう一つ付け加えることがありますけれども、やっぱりね、自分自身にいつも福音を聞かせることが大事ですよね。自分が自分に伝道すると。自分がいつも福音を聞くということ。それが自分を生かすわけです。今日知ってるなら今日知ってる通り。明日はもっとそれ以上に知っていく。もっともっと神様のことを知っていく。そうすればもっと大きな実を結ぶことができます。伝道するときに私たちは孤独ではありません。一人ぼっちではありません。なぜならば神様が見えないところで働いているからなんですね。そして見えないところで私たちの仲間が伝えていると思うならば励まされるわけですよね。新年礼拝にあたり今年の教会の目標をお話ししました。どうぞお一人お一人自分らしくその使命に努めていくようにとお願いし、またその通り祈っていきたいと思います。お祈りをいたします。神様、感謝いたします。私たちはそれぞれ神様から任された使命があります。それが家族を養うことであったり、また家庭で仕えることであったり、また本当にいろんな使命があります。その中でも特に大事な使命がこの神様を伝えること、イエス様のことを伝えることであると今日も確認することができました。本当によく分かってないところも多々ありますけれども、今日聞いた通りに自分が今信じたままを人々に伝えることができるようにと、その勇気とまた言葉もお与えください。そして、できれば本当に自分と似たような人がいれば良いと思っておりますけれども、まあ、そうでなくてもいつでもどこでも語れるようなそういう備えができるようにもお願いいたします。どうぞお一人お一人の今この集った時のこの詩の願いや目標を主がお聞き入れくださって、お一人お一人またその家庭に祝福を与えくださるようにとお願いいたします。何よりも神様がそれぞれの家庭を祝福してくださることを信じて今年も歩めるように願います。感謝し期待しつつイエス様の名前によって祈ります。アーメン。